西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の再は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。いや本当に暑いです。口を開けば暑としか出てこないようなそんな毎日ですけれども、いかがお過ごしですか。まあ、汗を流すためにね、もうシャワーでいいかとか思ってしまうんですが、本来は湯船に入ることがとっても大事だそうでございます。しかもそれが温泉ならもっといろんな効用があるのかななんて思うんですが、実は今日は西宮の温泉のお話を伺おうと思います。第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けしています。さあ、そして今月なんですが、元西宮市立西宮東高校校長の足立俊樹さんをお迎えして、幻の苦楽園温泉と題してお話を伺っていきます。足立先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あったんですよね、かつてはね。
そうなんですよ、
はい、ねえ、苦楽園にあった温泉の何、今はその幻となってしまったそこの源泉を、
そうなんですね、
探ってらっしゃる、
はいはい、もう苦楽園の温泉がなくなって83年になりますので、
そんなにな
んとか復活できないかなと思って今頑張ってるところなんです。
そうなんですか、はい、そして一緒に頑張ってくれているお若いお二人に今日は加わっていただきました。じゃあちょっと自己紹介でお願いできますか。はい、まずはレディーファーストで、はい
市立西宮高校2年生、田口優香です。
はい、田口優香さん。そして
西宮市立苦楽園中学校から来ました木村龍馬です。
はい、というわけで、田口さんと木村さんに今日はね加わっていただくんですが、お二人はもう実際に先生と一緒に温泉を掘ったりとか調査をしてるわけ。
はい、そうですね。
どうですか、かなりちょっと手応えは出てきてますか。
結果はあんまり出てはないんですけど、うん、やっぱやってるといつか温泉出るといいなっていうワクワク感はあるし、作業自体もすごく楽しくて、うん、はい、楽しいです。
いいですね、こういう方たちに。まだ他にもメンバーがいらして、はい、総勢何人ぐらいですか。
そうですね、大体10人前後でいつも活動しています。
ほう、さあその活動なんですが、その歴史っていうのをまずはちょっとね先生から教えていただきたいんですが、
は
い、
そうですね、西の上には7つの縁がつく地名があるんですけれど、はい、そのうちの一つがこの苦楽園なんですね、で苦楽園中学校のあたりはもともとは石切り場だったんです、
うん、
で三椒ヶ原っていう呼ばれてたんですけれど、明治39年猿丸又右衛門という方が妙盤温泉を発見したと言われているんです、
うん、
でその方が、妙盤温泉浴場を建設したんですが、松井さん流行ったと思いますか。
いや、それは温泉って結構みんな行きたかったんじゃないんですか。
今はそうなんですけどね、 あんまり流行らなかったんですね。
あら、まあ、せっかく見つけて頑張ったのに。
そうなんです、はい、なぜか分かりますか。
え、あ、分かります、行くのが遠かったんです。
そうなんです。
これね、このシリーズの中で丸山先生にいろいろ教えていただいたりしている中で、はい、その本当に苦楽園口とか言うけど、苦楽園に行く口のとこからもどんなに大変やとか馬車で行ったりとかでした、
はい、
でしょ。
まだ道がない時代でしたから、
ね、
か本当にもう道のないところの中奥に作ったもんですから、
はい、
まあ、最寄りの駅というと今まで言う阪神西宮駅。
ああ、えらい遠い、最寄りと言ってもものすごい距離ありますよね。
で明治40年に高齢年ができるんですけど、
はい、
それでも遠いですので、
やはり、
まあ、カゴで運ぼうとしたんですけど、お客様はなかなか行かなかったという、
はい、
そういうところだったんですね、
うん、
でところが明治44年になって中村伊三郎という方が別荘を開発したんです、
はい、あ、そのエリアにですか。
苦楽園、そうです、はい、
はい、
で山の中だった苦楽圏に道路をつけて、うん、水道電気電話を引っ張ってきて、
はい、
でこの方が家宝にしていたのがひょうたんだったんですね。
ひょうたん、
はい、
はい、
そのひょうたんの名前が苦楽久子というそういう名前でしたので、うん、自分の夢を叶えるためにこの場所は苦楽園というふうに中村さんが名付けたわけですね。で近代的な別荘だったんですけど、今の別荘には当たり前にあるものがそこにはなかったんです。何だと思いますか？
え今なら
当たり前にあります。
当たり前にある、
はい、
何でしょう。電気も
あります。
水道も
あります。電話もあったそうです。
電話まであったんですか、はい、ガスもまあなんかあったんですかね。
ガスもないでしょうね。
ないですか、
はい、
でも他に何今 あるけどその時はないも
ん。今日は何の話か分かってますよね。
はい、温泉の話ですが、
そうですね、はい、だから家になかったのは
お風呂。
お風呂がなかったんです。
ああ、そうなんですか。あ、じゃあみんなその温泉に入ってもらおうということで。
そうですね、あのお風呂がなかった時代です。ただ、うん、あの大正元年頃ですね、
ええ、
兵庫県がラジウム温泉というのを発見して、
うん、
で大正2年に、苦楽園ラジウム共同浴場というのを今の苦楽園の三椒橋とか、
はい、
交番があったところがあるんですけどそこに作ったんですね、
ええ、
これは中村伊三郎にとって追い風になったと思います。で大正9年には神戸線が開業しますし、
はい、
大正14年には苦楽園口の駅ができます。
うん、
そこから馬車や乗り屋の車を走らせて交通がすごく便利になったものですから大観楼や長春楼ロックホテルなどの温泉施設ができて苦楽園は温泉の保養地として大発展を遂げたんです。
はい、
ところが昭和13年の7月3日から5日にかけて大雨が降りました。
はい、
聞かれたことあると思います。阪神大水害ですね、これで苦楽園に土石流が発生して、
はい、
温泉は壊滅状態になっちゃったんです。というのも当時の六甲山は萩山でしたので、
はい、
それも騒がしたのかというふうに思っていますけどね。
うーん、
さあこの昭和13年というのが微妙な年代なんですけど、
はい、
時代は戦争局面に突入していく時代でした。
はい、
もう温泉という贅沢ができない時代になっていったと思いますので、
うん、
もしこの阪神大水害がもう10年早かったらまた10年遅かったら苦楽園温泉は復活してたんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほどね。
さあそれでこの苦楽園の復活の話なんですけど、
はい、
昭和34年発行の西宮志士に光線という見出しがあって、
はい、
そこになんと今失われてしまった大正10年の古式岩温泉の成分表があったんです。
成分表。
そうなんです。それでなんと場所も載っているんですよ。
はい、
獅子川口町南番町のところに休憩所があると、
はい、
その休憩所のすぐ西川の宿川の川の底から水が湧き出しているという文章がありましたのでさあ行ってみました。
はい、
なかなか見つからなかったです。
番地ももう分かっていて、はい、そういう川の底からというのが分かっているけれども見つけられない。
見つけられなかったですね。で、まあ、古くから住む方に何件か助けていただきまして、ここだというのを教えていただきまして、
はい、
そこを掘ってみたんですけど、もう今も川の中では変わって砂に埋もれていましたので、うん、なかなか見つけることはできなかったんですね。
はい、
でその古式岩光線というのは、まあ、西宮志士によると二日酔いに効くとか、
うん、
それから1日に1000人もの人が水を汲みに来てたというそういう記録が残ってるんですね。でその水を使って川崎シーシックという船酔いの薬を作ってたという記録もありました。
当時は温泉というかこう入るというよりはそのお水を飲んで 何かに。
その可能性もありますね。
ああ、はい、そんなにやっぱりいろいろとこう効果がある成分があったんですかね。
どうなんでしょうね。本当かなと思って、まあ、西宮にある以前の川崎製鉄、
はい、
今の JFE3 と言いますけれど、うん、そこに行っていろいろ川崎造船や川崎線の関係あるんじゃないかと調べてみたんですけど、手がかり何も残念ながらありませんでした。
シーシックというお薬は。そうなんです、
分かりませんでした。
それも幻なんでしょうか。幻ですね。はい、
それで、まあ、その獅子にあった場所を突き止めましたので、
はい、
まあ、クラーク県中学校に、
うん、
クラーク県中学校の校区でしたので、
はい、
クラーク県中学校に声をかけて、温泉の復活を生徒ともに頑張ろうということになりました、うん、
はい、
特に校長の加藤先生が興味を示されて、まあ、加藤先生
は
もともと理科の先生なんですけれど、
はい、
でクラーク県中の長谷川先生に声をかけていただいて、10名ほどの調査団が出来上がりました。
調査団すごいですね。そうなんです、もう学校挙げての。
そうなんです、
ね、調査団、はい、
第1回は2024年の8月8日、
はい、この時もお二人はもう関わってらっしゃいました。
はい、第1回から参加させていただいたので。
お、そうなんだ。田口さんも。
あ、はい、一緒に参加しました。
覚えてますか、この時のこと。
すごく覚えてますね。
どうだった。
いや、最初は掘るのから始めたんですけど、なかなか、なんていうんですか、
なんかここで合ってるんかなみたいな、
はい、
本当になんか闇雲に掘ってて、
うん、
結構ここから出たら本当にすごいことだなっていうのは
ありました。ということはなかなか出てこなかった。
出てこなかったっていうか、なんか川の水か何なのかみたいな。
そうか、
区別もできないみたいな。
そうなんです。
なんですよね。ということは本当にその湧いてるっていうのが、しかもこれあのそんな熱いお湯じゃないんですよね。
そうですね。いや冷泉ですので、はい、冷たい水です。
ということは本当に川の水とこう区別がつかないというか、なかなかこれ難しいですね、掘り当てるのは。
ところがですね。
はあ、
24年の11月20日に第2回の調査をしたんですけれど、
はい、
川の底から湧いているのを見つけたんですよ。
え、
砂が動いてボコボコと湧き上がっているとか見えたんです。
はい、
ところがどうしても川の水が混ざってしまいますので、
はい、
まあ、周りを石で囲ったりしてそれでも取水をしてみたんですけれど、
うん、
分析すると残念ながら温泉ではありませんでした。薄すぎたんです。
薄かった、混ざってしまったんですかね。じゃあ川の水
この時は引く側の水が混ざったんだろうと思って、はい、うん、まあ次もっぺんやろうかという
めげませんね。
そういう気持ちでいたんですね。
皆さんね、すごいすごい、
う
ん、
さあどうやってその川の水を、川の中から湧いている水を汲み上げるかなんですけど、
ほう、
次の夏にホームセンターに行って30センチの塩ビのパイプを買ってきて、
はい、
それを砂の中に差し込んで、
はあ、はい、
で長いスポイドを買ってきて、
はい、
30センチぐらいあるスポイドでした。
ほう、
それを土の中に差し込むと、うん、塩ビのパイプの上から水が溢れてくるんですよ。
うん、
これはもう純粋な水に決まってるんですね。
温泉
の、そう、砂の中に差し込んで、湧き水とかに差し込んで、
はい、
ほんならその冷たい水がダーッと上から上がってくるんです。
ほう、
でその湧水のところにパイプを差して、スポイドで取りました。
はい、
この時ですね、気温は33度あったんです。
暑いですね。あ、はい、
あのその3回目の調査は8月27日でした。
8月27日、はい、一番暑い頃ですけどね。
そう、
はい、
それで、
はい、
土のうで周りを囲ったんです。
ほう、
土のうで周りを囲って、
うん、
そして出荷の水が、ま、混ざらないようにして、そこにさらにパイプを差し込んで、
はい、
そこで、スポイドで取るという作業をしたんです、
うん、
でこの時出荷の水温は28度だったんですけれど、湧水の温度は 18.9 度でした。
ほう、冷たくて気持ちのいいお水が、これかなりの量湧いてたんですか、その時。
そうですね、まあ、
なんか私もあんまりよく
あんまりよくわからなかった
ペットボトル1本取りました。
お、
2リットルのボトルですね。
すごい、はい。
ただ今度こそはと、依頼したんですけど、
分
析さんと依頼したんですけど、
成分をね、はいはい、
残念ながら温泉の条件を満たさずに、
はい、
まあ、ただの有水であることが分かりました。で、大正時代の成分表と全く違っていました。
水脈が変わっちゃったんですかね。ですね、
まあ、pH が 6.9 で、まあ、弱酸性というところだけが当たっていたんですけど、
はい、
あとは全く違っていました。一度がっかりです
がっかりしました。
さあ、しかしし
かし
新たな情報が入ったんですね。
新たな、
はい、
はい、
神原地区の宮古の編集員の方から新しい情報をいただきました、
はい、
うん、なんと神原地区では平成24年に昭和の初期にあった温泉によく知る人に聞き取り調査をしてたんです。
はい。
で、その当時で100歳を超えた方だったとお聞きしましたけれど、で、そこの温泉の休憩地が宿泉亭だという名前が分かりました。
宿泉亭、
はい、宿はあの泉ですね。宿泉亭というと、
はい、
それで温泉はここじゃなくてもうそこより50メートルの下流のところで、
うん、
ここだっただということを証言してくださったんですね。
もうじゃあピンポイントでここだっていうのが分かったんですか。
はい、それで今度は文献じゃなくて、はい、実際に見た人に知ってる人に聞いた話ですので、これは確実だなと思って、
はい、
11月9日に19日に第4回目の調査をやりました、
はい、
ところが雑草が茂りすぎて取水も不可能だったんですね
うわー、結構立ちはだかりますね、いろんな困難が。
でもあんまり切ることなく、
はい、
2025年の12月26日に第5回の調査を行いました。
はい、12月ですか、
はい、
寒い頃ですよね。
そうです、
川に入るの冷たいじゃないですか、はい、でもめ
げずに雑草が生い茂ってますのでね、
はあ、
でスコップで砂を掘って、
はあ、
木の根を切って、
はい、
すごい苦労した調査だったんですけど、
はあ、はい、
もちろん宿川というのは兵庫県が管理する二級河川ですので、こういうことしていいですかという申請は出しています。
あ、なるほど、ちゃんと届けを出してからじゃないと、はいはい、むやみに川底を掘るわけにはいかない。はい、でも結構大変だったんじゃないですか、その作業は。
あ、結構大変でしたね、
うん、はい、いっぱいなんか木の根とかも絡まってたりとか、はい、雑草がはびこってたりとか、
まあ、でも第一回からそういった環境でやってたから、う
ん、はい、
慣れてはいたのかなって思いました。
ちょっと期待はありましたか、今回はいけるぞみたいな。
めっちゃ期待しました
よ田口さんはどうでしたか。
なんか結構本当に毎回なんだろう、うん、むやみに掘ってるのはそんなになんだけど、
うん、
なんだろう、ちゃんと試行錯誤というか、
うん、
回数重ねるごとになんか近づいてるのかなっていうのはあって、はい、すごいワクワクします。
期待が広がると、はい、でも今回はその本当に証言でここだっていうのをね、その本当のそこを見たことがあるというか人からのアドバイスですから。
そうです、
これは確率としては高いですよね。
もうこれは絶対だと。
絶対ですか。
思ったんですけどね、はい、今回はね、水をやはり取りまして、
はあ、
同じ分析センターに依頼をしてみたんですけど、
はい、
残念ながらダメだったんです。
何がダメだったんですか。
はい、薄いんですね。
薄い、
はい、
はあ、
特にね、
はい、
鉄分がかつてはもっとあったんですけど、
はい、うん、
鉄分が全く足りない。だからナトリウムイオン、
はい、
カリウムイオン、マグネシウムイオン、この辺りも全て薄いんです。
ということは温泉ではないと。
そうなんですね。で、この時は気温が 9.8 度だったんですけれど、
はい、
水温は 15.4 度、かなり暖かかったです。
うーん、
もう手を入れても暖かいなという水が流れてきておりました。
水温というのは、じゃあ、夏も冬もほぼ大体一定ぐらいの感じ
そうですね、
ということなんですか。
大体15、6度ぐらいで、夏は冷たく、冬は非常に暖かく感じます。
ということはやっぱりこれ川の流れではなくて下から湧き出ているものであることは間違いないと、はいはい、
湧き水であることは間違いないんです。
だけど温泉かっていうと違いますって感じなんですか。 うわー、
ただ前回は弱酸性だったんですけど、はい、今度は pH が 7.8 で弱アルカリ性になってましたので、
なんでそういうことになるんですかね。
わからないですね。
ほう、
さっきもおっしゃられましたけど、実際に昭和初期の温泉を見た人の証言でしたから、
ねえ、
でここで水を汲んでたという、
はい、
その証言をいただいての話でしたんで、やっぱりがっかりしましたね。
いやもう絶対やと思いますものね、そういうアドバイスは。じゃあ何がどうやったんですかね。
はっきりわからないんですけど、
はい、
こんなこと言っていいのかな。
え？
もしかしたら、はい、昔の倉敷温泉というのは、はい、今の温泉の状況を満たしてなかったかもしれないなというふうに思っているんですけどね。
おお、でも成分表っていうのが残っているので。
そうなんですよ。
それは温泉の。
そうなんですね。
そのちゃんと温泉であるということになってるわけですか。
まあ、今よりもかなり濃い水が出てきてますので。圧倒的に鉄分のやっぱり量が違うんですね。
というのはどっかその流れている地層のそのなどのあたりっていうのが違うとかってことですかね。
さっき申しました阪神大水害、
はい、
これでも全て源泉が失われてしまったというふうにありますので、
はい、
やっぱり大規模な土砂崩れが発生しましたので水脈が変わったのかもしれないですね。
そうですよね、はい、でその後例えば阪神・淡路大震災の時にもやっぱり井戸が枯れたとか、はいはい、例えばこっちから湧いてきたとかっていうのでずいぶん水脈に変化があったんじゃないかみたいなことも言われましたけれども、
そうですね、
はい、そういうずっと長い年代のそういういろんなことを踏まえていくとどうなんですか先生、ここじゃないとこを掘った方が例えば出てくる可能性とかっていうのがあったりするってこともありますか。
何百メートルも掘れば温泉が出てくるんです、はい、この辺りは。
あ、
多くの場合
なんか言いますよね、本当に深く掘ればどこでも出ると、
はいはい、何百メートルも掘る必要はあるんですけどね。
あ、
ところがクラーク温泉というのはそういう何百メートルも掘った温泉ではなくて、はい、分けて出たというそういう温泉ですので。ただ生徒には言ってるのは、
はい、
温泉は出てこなかったけれど、ただ温泉でないということがはっきり分かりましたから、これは大きな進歩じゃないかというように生徒に言ってるんです。
すごいそれ逆説的な感覚でなんかそうか、温泉ではない。
そうです、インターネットを見ましたら、はい、宿川温泉とか、はい、いろいろ名前がついて、ここに温泉が湧いているというような情報が出てくるんですけど、はい、これは温泉ではね、はっきり分かりましたので、それは大きいと思います。
今の説を聞いて田口さんどうですか。
なんか確かにそのなんか伝説っぽくちょっと盛られてるところとかもやっぱ時間が経つとあると思うけど、はい、そういうのをそのなんだろう自分たちの手で本当のことを今の時点で本当のことをその更新できたっていうのは大きいかなっていうのはすごく思います、
なるほど。木村さんはどうですか。なんかじゃあ都市伝説やったんかなあれはみたいなことがでもいろいろ究明っていうか解明されてきてるわけですよね、何回かの調査で、はい、うん、やっぱり参加した意義ありましたか。
まあ、意義はあったんですけど、一番はちょっと悔しいっていうのが、まあ、やっぱ昔にあったっていう記録が残ってるから、もう一回掘り当てようとして集まったメンバーやったんで、
見つけたかった。
ちょっとがっかりは残ってますね。
そうですね、やっぱりその昔のそれを見つけたいという思いでこれは参加なさったんですよね木村さん。なんか、はい、田口さんもやっぱりそうですか、そういう形で。
はい、やっぱりその地元っていうか、こんな宿川にまさか温泉があるとか思ってなかったので、 ぱり知りたいっていう気持ちと、うん、やっぱりその結果を聞くたびになんかがっかりというか、うん、あ今回もダメだったかって思うんですけど、うん、なんかどこかでまた次があるんじゃないかみたいな、うん、また次どっかで掘れるんじゃないかっていうのがあるので、
はい、
結構落ち込みつつなんか、うん逆に励まされて
みたいな次はみたいなところですよねさあ先生その次はなんですけれどもそれはちょっとお知らせを挟んだ後に教えていただきたいと思います。さくら FM 西宮再発見第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしています。今月は元西宮市立西宮東高校校長の足立俊樹さんをお迎えして幻の苦楽園温泉と題してお話を伺っています。さあそしてその足立先生とそれから実際にね調査に当たられた西宮市立西宮高校2年生の田口優香さんそして苦楽園中学3年の、木村龍馬さんにも来ていただいています。いやまあでもお二人はね実際にいろいろとその調査に当たられてやっぱりかなり期待もあって
はい期待しかないですね毎回期待して期待してで結果言われてがっかり
がっかりでもいつの日かみたいな思いはあるんじゃないんですか。
ありますね。ねそれはすごく、うん、
ありますか。田口さんは
もちろんあります
ありますというような思いがあるからこそなかなかこうね結果が出なくても次に次にとチャレンジしてらっしゃるんですがさあ、先生あのまたおやりになったんですよね。
そうですね
調査を、はい、
あの今回は一度基本に戻ろうということにしまして、はい明治39年に発見したという明晩温泉、
はい、
それから大正元年頃に発見したというラジウム温泉、
はい、
この2つの温泉を調査しようと思いました、
はいはい、
それで、まあ、この2つの場所は苦楽園の地獄谷というところで出ていたんですね、
はい、
で昔の地図で地獄谷がどこだったのか調べてみました、
はい、
で今の地図に当てはめてみますと今のだいたい苦楽園三番町あたり
ほう
だというのが分かったんです。
ええ
それと苦楽園在住で、まあ、町の探検家をされてます牛田浩二さんという方がいらっしゃいまして、
はい、
本当にこの方1日に10キロ20キロと歩いて、町の調査をされている方なんですけど、
はい
まあ、その方のアドバイスもいただいておそらく地獄谷のこの流れが苦楽園のルーツだろうということを特定してまいりました。はい、時期はですね今年の5月の連休明けだったんですけど、
はいはい、
2人でこう苦楽園の町や山をいろいろ歩き回りまして、この流れに違いないだろうというそれを見つけてまいりました。
はあ、はい、でも結構範囲が広い中からでも多分心当たりだろうっていうのは特定ができたと。
そうですね、はい、はあ本当も歩き回り当たりあの牛田さんの話ですので、はい、あの地図と比べましても、まあ、ここだというのは分かりました、
はい、
それで先週2026年の7月16日ですね、
はい、
午後2時半から第6回の調査に行ってまいりました。
ほやほやですね、はい、暑い中をご苦労様でございました。どうでした。
何に苦労した。私やっぱりね、
はい、
蚊が大変でしたね。
蚊やぶかですか。
そうなんです。
えお昼間ですよね。
お昼間です。
はいやそのやぶかとも戦い暑さとも戦い、はい、掘ったんですか。
今回は掘りはしなかったですね、
まあ、水路が流れてくるのを採取したんですけど、
はい、
気温がね35.3度だったんです。
もう考えられない暑さですね。
私も蚊よけの薬を塗っていたんですけど、それでもいっぱい寄ってきました。
うわ、
もう大変なところでした。
すごい、まあ、それだけ自然味あふれる場所ということなんでしょうけれども、そこで 採取。
そうです。やはりペットボトル1本分の水を取ったんですけど、今言ったように 35.3 度気温があったんですけど、
はい、
おそらくこれがラジウム温泉じゃないかなという、その温度は 23.7 度でした、
うん、
そして明晩温泉じゃないかなと思ってる湧水は 19.2 度しかありませんでした。だからやはり、まあ、河川水とかそれが混じり込んでるんじゃなくて純粋な湧き水だなというのはこれは想像できます、うん、
はい。
さあそれで苦労して、
はい、
飛びました。
飛びました。
一応10名参加して、
はい、
10名全員がスポイドで水を取りました。
ただ他に流れているその川の水と その混ざらないようにという、
そうですね、
そのスポイトで取るっていうのも結構大変な作業ですよね。
いや、流れてくるのはもう全てその地下水の流れてきてますので、
全部が、
そうなんです、
明晩温泉、
はいはい、
全部がラジウム温泉、
はい、
あ、じゃあもうどこを取っても
そういうふうに私は想像しています。
あ、想像しています、はい、ということはまだ結果は、
そうなんです、結果はですね、
ないんですか。
7月の終わりから8月の初め頃に分かるんです。
うわ、終わってから来ていただいた方が良かったんじゃないかと思うんですが、いやいや、じゃあ今もう本当にドキドキワクワクしながら待ってるっていう時期ですよね、はい、どうですか、今度はなんかちょっと手応えありそうですか、木村さん。
まあ、やっぱ温度に比べて水温もかなり低かったので、うん、まあ、今回こそはっていう感じで、うん、
やっぱり何か違うという手応えは、
まあ
うーんって感じですか、まあ、
そうでやってほしいぐらいですね。
田口さんはどうですか。
なんか結構今回は場所も変えて、今までは何、ね、掘ってたけど、
うんうん、
スポイトで撮るのも初めてだったし、すごい私が見た中ではすごいいろんな中1の子から中3の子までなんか結構 大人数というかでやってたんで、本当に今までで一番と言ってもいいぐらい期待してます。
期待は膨らんでいるようですが、先生、
私もおそらく今度は、はい、クラーク山線の復活だと思ってるんですけど、
はい、
過去2回の水はやっぱりとっても無色透明だったんですね、
はい、
今度は明らかに濁ってるんです。
はあ、
これはたくさん溶けてるんじゃないかなっていう、そういう気がするんですね。
なるほどね。
ただ結果は出ていませんが、手応え感じています。
はあ、じゃあ今その成分の分析を依頼中ということなんですね。
はい、
今回は鉄分もたくさん出てくるといいですねただ本当にね、有馬温泉なんかはその鉄分がいっぱい含まれた金泉なんていうのがかなり湧いてて、うん、タオルつけるとね、抹茶色になったりしますけど、あの流れとかもこっちに来てたりとか。
そうですね、六甲山は挟んで、
はい、
クラーク園と有馬温泉は表と裏になってますので、あの水がこちらで来ていてもおかしくないなというのは思うんです、
うん、濁ってるということは、はい、かなり
そうなん
です、ちょっとこう期待ができるということになるんでしょうか。ぜひその結果はですね、お知らせいただいて、また番組の中でもね、皆さんにもご紹介していきたいなと思うんですが、もうこれが最後でやったっていうことになったらいいですね。
嬉しいですね。
ねえ、もしこれが本当に温泉につながるとしたら、どんなことしたいですか。
やっぱりその温泉施設の建設だったりして、
うん、はい、
街を活性化させていきたいなと思ってますね、
はい、木村龍馬さんは今サッカーをやってるということで、
はい、
汗かいてその後ストップロみたいな感じになれたらいいよね
本当そうですね
そうですよね、
汗流したいです、うん、そこで自分たちが掘ったとか取ったところで、
うん、
汗流すと多分
いいですよね。
いいですね。
ね、田口優香さんは、うん、もしこれが温泉だったら何をしたいですか。
なんかまず足湯とかで
ちょっ
となんか、うん、その実感したいというか、その、うん、浸かりたいのもそうなんですけど、なんかこんだけなんだろう、 時間をかけてやってきてるので、うん、なんか実感もちょっとずつ実感したいというか、うん、
あ、そうですよね。最初からね、関わってらしたわけですもんね、お二人はね。さあ、足立先生、
はい、
足立先生はもしこれがビンゴ温泉だったってなると、どんな夢をお持ちでいらっしゃいますか？
やはり後楽園中学校の生徒と一緒に、はい、うん、まず足湯をしようとしています。
足、まずは足湯から。
そうなんです。
はい、
でこれも後楽園の資源ですので、
はい、
今後楽園に住んでる住民の多くはここが温泉地だということを知らないと思うんです。
うん、
今落ち着いた住宅地になっていますけど、
はい、
過去は華やかな温泉地だったということは知らないと思いますので、やはり、まあ、足湯でも何でもいいですので、建物を建てて後楽園がこういう温泉地だったということを、これを市民に知らせたいですね。
なるほどね。はい、まあ、郷土史家の方々はね、いろいろと研究もなさったりもしているようですけれども、そういったものをこう広く本当に市民の皆さんに、ね、お知らせいただいて、あ、ここがそうやったんやってこう思いを馳せるというのはね。
特にもう時代が、大正時代から昭和の初めにかけての話ですので、
はい、
写真がいっぱい残ってるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、
うん、
昔の温泉の写真とか、道路の写真とか、
はい、
華やかだった頃は全部残っていますので、
うん、
それを全部パネルにして、
はい、
その温泉施設に貼って、うん、市民に紹介したいですね。
あ、いいですね。ねえ、でも本当に取り掛かられたわけですから、なんか結果が出てほしいなっていうのはありますよね。
は
い、
で私は今後楽園中学校に後楽園の歴史を教えに授業に行ってるんですね。
はい、
はい、でその授業でも後楽園の温泉のことに触れているんですけれど、後楽園、うん、
はい、
まあ、に住む児童生徒にですね、ふるさと後楽園をよくもっと知ってもらって、
うん、
で自分たちの住んでる後楽園をもっともっと誇りに思って好きになってもらいたいなと思ってやっているんです。はい、
うーん、なんか後楽園中学というと西宮でもしかしたら一番標高の高い中学校じゃないかってさっき先生がおっしゃってたんですけれども、やっぱりそんな感じですかね。
はい、すごく高いところにありますし、やっぱ、はい、景色も綺麗ですので、そこが魅力かな。
ねえ、やっぱり自慢すべきところっていっぱいありますよね。
あります、本当に、うん、なんかただ教室から見えてる景色とかでもすごい、うん、大阪から神戸まで見えたりしたり、
大パノラマですもんね。
はい、めちゃめちゃ気持ちいい景色だなと思って、うん、懐かしく思ってます。
懐かしく。でもまあ本当にそういうなんかこう素晴らしいエリアであるということを、ね、若い方もそれから本当に長らくお住まいの方もこう一緒に共有できる、なんかその一つのものとしてこの温泉っていうのはキーワードになるかもしれませんね。
そうですね。
でも本当に夢がこうやって広がっていくっていうのも、なんかその温泉の持つ魅力みたいな、ね、そんな感じですよね。
はい、そうですね。
お若い方がでもね、その温泉っていうのは、っていうんじゃなくて、お、面白そうって思われるっていうのがすごいいいなとか思うんですが、やっぱ夢はありますか？
もう夢しかないですね。
夢しかない。田口さんも夢しかない？
もう夢しかない。
そして、足立先生も夢しかない。
そうですね。
さあ、その結果が間もなく出るわけでございまして。
はい、間もなく出ます。
はい。不吉なことを言うようですけど、これ、もしあかんかっても、まだやりはりますよね。
もちろんですよ。
じゃあ、これは単なる通過点でしかなく、はい。
まあ、地獄谷が、ちょっと、うん、間違ってたかなと。もっと違う地獄谷があるかもしれないと。まあ、探してまいります。
という、これが6回目の、結果を今待っているところということで、もし、まあ結果によっては、これで、うわー、やったーになるか、7回目に突入になるか。どっちにしても、ぜひいいニュースを聞かせていただいて、また頑張って、はい、ぜひぜひ見つけていただきたいと思いますので。今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、元西宮市立西宮東高校校長の 足立俊樹先生、そして今足立先生と一緒にその源泉を探している、苦楽園温泉の源泉を探しているという、西宮市立西宮高校2年生の田口優香さん、そして苦楽園中学3年の木村龍馬さんに今日は来ていただきました。本当にどうもありがとうございました。頑張ってください。
ありがとうございました。
期待しております。さて、来月の第4金曜8月の28日は地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんをお迎えして、デザインで街をつなぐ西宮スタイルと題してお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。そして来週は第5金曜ですのでお休みです。で、次回は8月7日の放送になります。第1金曜は西宮市立郷土資料館西博の学芸員さんの登場です。西博にはおよそ4万点の収蔵資料があるそうなんですが、その中からそれぞれの学芸員さんが選んだ一品、特徴的なコレクションを月替わりで紹介していただいています。8月7日は学芸員の上原康夫さんをお迎えして、古文書の世界と題してお話を伺います。上原先生のメッセージもお待ちしています。というわけでお届けしてまいりました西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。